22ページです。5、防災。5月から防災気象情報が新しくなりました。どう新しくなったの？国土交通省、水管理、国土保全局と気象庁は、5月29日から新たな防災気象情報の運用を開始しました。この新たな防災気象情報では、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の警報などを避難行動に対応した5段階の警戒レベルと整合させ、災害発生の危険度に応じたレベルの数字を名称に含めて発表します。レベル5の氾濫特別警報やレベル4の危険警報も新たに開始するなど、現行の大雨警報や洪水注意報などが大きく変わります。防災気象情報、レベル3の警報やレベル4の危険警報が発表されたら、町からの避難指示などに十分留意いただくとともに、大雨などで危険度が高まった地域が地図で表示される、キキクル、や、河川の水位、土砂災害情報を参照して、危険な場所にいる人は早めの避難を心がけてください。情報が発表された際に、どのような行動をとるか、ご家庭や地域、職場内であらかじめ決めていただくようお願いします。新しい防災気象情報。表があります。縦に警戒レベル1から5、横に災害等が書いてあります。警戒レベルには段階ごとに色が表示されています。河川氾濫、水位周知河川白川、河川ごと発表。警戒レベル1、白、早期注意情報。警戒レベル2相当、黄色。レベル2、氾濫注意情報。警戒レベル3相当。赤。レベル3、氾濫警戒情報。警戒レベル4相当。紫。レベル4、氾濫危険情報。警戒レベル5相当。黒。レベル5、氾濫発生情報。大雨。低地の浸水や洪水予報河川以外の外水氾濫も含む。市町村ごと発表。警戒レベル1、白。早期注意情報。警戒レベル2、相当。黄色。レベル2、大雨注意報。警戒レベル3、相当。赤。レベル3、大雨警報。警戒レベル4相当、レベル4、紫、大雨危険警報。警戒レベル5相当、黒、レベル5、大雨特別警報。土砂災害、急傾斜地の崖崩れや土石流。警戒レベル1、白、早期注意情報。警戒レベル2相当、黄色、レベル2、土砂災害注意報。警戒レベル3相当。赤。レベル3、土砂災害警報。警戒レベル4相当。紫。レベル4、土砂災害危険警報。警戒レベル5。黒。レベル5、土砂災害特別警報。町が発令する避難情報、基準。警戒レベル、白、記載なし。警戒レベル2相当、黄色、記載なし。警戒レベル3相当、赤、高齢者等避難。警戒レベル4相当、紫、避難指示。警戒レベル5相当、黒、緊急安全確保。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難。警戒レベルごとに住民が取るべき行動。 警戒レベル1。白。災害への心構えを高める。警戒レベル2相当。白。避難場所や避難ルート、避難のタイミングなど、避難行動を確認。警戒レベル3相当。オレンジ。避難に時間を要する人は、早めに避難、避難の準備など。警戒レベル4相当。オレンジ。危険な場所から全員避難。警戒レベル5相当。命の危険、直ちに安全確保。新たな防災気象情報に関する特設ページ、二次元コードがあります。防災士養成講座の受講生を募集。災害から地域を守る防災リーダー、防災士を育成するため、防災士養成講座を開催します。防災意識を高め、防災士として地域への貢献をお考えの人や、防災士のいない行政区にお住まいの人は、漏れなく受講をお勧めいたします。日時、1、8月29日土曜、午前8時45分から午後5時、2、8月30日日曜、午前9時から午後5時、3、9月5日土曜、午前9時から午前11時30分。ただし、最終日、9月5日、講座終了後、NPO 法人、日本防災士機構による防災士認証試験を実施します。場所、菊陽町総合体育館、多目的室。内容、災害知識の習得、防災士が行う各種訓練など、費用、12,000円、内訳、教本代、受講料、認証登録費用。なお、防災士認証登録後に、費用の全額補助を受けることができますが、大津町防災士連絡協議会への入会が必要です。定員、20人の予定。申し込み方法。受講申し込み書を提出してください。申し込み書は、役場防災交通課窓口で受け取るか、町ホームページからダウンロードできます。申し込み期限、6月26日金曜必着。町ホームページはこちら。二次元コードがあります。問い合わせ。役場防災交通課、防災消防係、電話 096-285-5006。
23ページです。6、食会講座。家族や地域の食生活を支える食会さんになりませんか？食生活改善推進員を養成するための講座を開催します。食会さんは、私たちの健康は私たちの手でをスローガンに、地域で食育や健康づくりを推進するボランティアです。子ども向けの料理教室や生活習慣病予防の普及啓発、地域イベントでの野菜摂取の呼びかけや郷土料理の提供など、幅広い世代に向けた活動を行っています。講座では、講話、調理実習、運動実技を通して、健康づくりに必要な知識と実践力を身につけます。料理や健康づくりに関心のある人、地域での活動や人とのつながりを大切にしたい人にもおすすめです。年齢、性別、調理経験は問いません。お気軽にご参加ください。期間、7月から翌年2月まで。全8回、月1回。時間、午前9時30分より正午までの予定。場所、町障害学習センターほか。対象、町内在住の人。申し込み期限、6月26日金曜日。講座終了後は、食会さんとして 地域で健康づくりの活動に参加していただきます。参加者が少ない場合は開講しないことがあります。問い合わせ、役場健康保険課健康推進係、町子育て健診センター内、電話096-294-1075、二次元コードがあります。7. 産後ケア。産後ケア事業のご案内。ママのためのほっと一息、出産後に育児の不安がある人、心身のケアが必要な人などを対象に、安心して子育てができるよう、産後のサポートの一つとして産後ケア事業を実施しています。令和8年度から宿泊型通所型の利用施設を拡大しました。利用できる人、大津町に住所を有する産後1年未満のお母さんと赤ちゃん、なお産後1年未満には流産、死産などの場合も含まれます。サービス内容、お母さんの体のケアおよび心のケア、授乳相談、育児主義の習得、育児相談、ケアの種別、訪問型、通所型、2時間、5時間、宿泊型。申し込み方法、利用するにあたって事前申請が必要です。申請書またはオンラインでの申請。詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ、役場健康保険課、母子保健係、町子育て健診センター内、電話096-294-1075、二次元コードがあります。8、条例制定。大津町犯罪被害者等支援条例を制定しました。大津町では犯罪によって身体や心が傷ついた人やそのご家族、ご遺族を支援し安心して暮らせる地域づくりを進めるため、犯罪被害者等支援条例を制定しました。犯罪被害者などは事件による被害だけでなく、その後の生活や仕事、経済面などにも影響を受けることがあります。また周囲の無理解や心ない言葉による二次被害を受けることもあります。二次被害とは噂話や偏見、 SNS での情報拡散など。住民の皆さんにできること、普段通りに接する、噂話や憶測で話をしない、プライバシーに配慮する。事業者の皆さんにできること、休暇取得や勤務時間の調整、働きやすい職場環境づくり、職場での理解促進や啓発。犯罪被害は誰にでも起こりえます。一人一人の理解と思いやりが大切ですので、皆さんのご協力をお願いします。犯罪被害者などの町の支援について詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、役場防災交通課交通防犯係、電話096-285-5006、二次元コードがあります。